ゆりしげ市長の
ワンダフル沼津。
さあ、令和8年度、新年度がスタートいたしました。ゆりしげ市長のワンダフル沼津ワン沼のお時間です。今年度も私、コスト FM アナウンサーの植田光平が進行役を務めてまいります。今年度もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、今回のワン沼、まあ、年度の始まり、毎年恒例と言ってもいいと思いますけれども、いつもと少し趣向を変えまして、ゲストをお招きせずに、私、植田光平が、よりしげ市長と二人で番組をお届けしていきたいと思います。よりしげ周一市長から、令和8年度の沼津市の施政方針の内容について、ご本人の言葉でお話しいただきたいと思います。よりしげ市長、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
新年度に入りましたですね。
早いですね。
早いですね。
うん、
これ二人のワン沼って、はい、年度の始まり、毎年恒例でありますけれども、はいはい、もう何回何年になるかっていうぐらい、長いお付き合いをね、はい、させていただいておりまして、
ありがとうございます。心から感謝申し上げます。
また年度の切り替え、新しい年度になりましたけれども、引き続き、私で大丈夫でしょうか、お相手。
もちろんでございます。というか、はい、相手にしていただいて、本当に心から感謝申し上げます。
すいません。なんとか案内役を務めさせていただきたい。普段はね、ゲストがいらっしゃいますけれども、はい、今日は二人で、いろいろとね、はい、沼津のこれからのお話をしてまいりたいというふうに思いますので、早速、番組を進めてまいりたいと思います。
わかりました。はい、ぜひよろしくお願いします。
まずはですね、沼津市議会の2月の定例会の冒頭において、市長が令和8年度の重点施策を盛り込んだ施政方針をお話しされました。
はい。
で、これは沼津市の1年間の市政運営に対する基本的な考え方や方針といったものを市民の皆さんにお示しするものでして、
その通りです。
ね、はい、以上では30分ほどお話をなさったと、はい、はい、いうことです。この施政方針の全文は市役所のホームページ内、うん、市長の部屋に掲載されておりますし、はい、広報沼津の4月号にも概要を掲載しておりますので目にされた方もね、
そうですね、
はい、いらっしゃるかと思います、はい、で今回は、まあ、ワン沼放送になりますので、うん、リスナーの皆さんに分かりやすくで特にね、
はい、
直接お伝えしたい内容に絞って市長からお話をいただきたいと思います。
承知しました。
はい。でこれも毎年この時期恒例ですけれども第1週第2週で放送内容それぞれ違います、
うん、
今回が、まあ、前半と
前半、
はい、はい、ということになります。施政方針に込めた由利重市長の思いや令和8年度の沼津の進む道がイメージできるような事業を中心にお話を伺ってまいります、
はい、
で来週後半になりますけれどもね第5次沼津市総合計画の8つの街づくりの柱についてお話伺ってまいりたいと思いますので、うん、はい、改めてよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします、はい。貴重な機会です。本当にありがとうございます。
こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、
さあ、その令和8年度スタートしました。まあ、これを語るのに先立ちましてですね、
はい、
令和7年度、うん、これを振り返っていかがかなというところをまず教えてください。
はい、そうですね、昨年度の出来事、まあ、このあたりのことを振り返りという形になると思うんですけど、うん、
はい、
まずは、はい、私ども沼津市のですね、街づくりの中核をなす、沼津駅周辺総合整備事業、こちらにおきましてですね、例えば新貨物ターミナル、新車両基地、こちらの方の工事がですね、目に見える形で進展した、うん、まあ、これは大きいですよね。はい、そして合わせて土地区画整理事業、こちらの方においても、うん、天根川の南側の沼津駅 南のですね、第一地区、こちらの方が事業完了ということで、はい、式典の方も開催させていただきました。うん、そして杉崎町や富士見町、三好町などの静岡東部拠点第二地区、ここに言うんですけど、こちらの方においては、例えば宅地造成とかですね、区画道路、こちらの方の整備がどんどん進んでいるというような状況で、建物移転がですね、開始されるなど、着実な事業進捗が図られているところでございます。
はい、
また沼津駅の南口の方においては、駅前交差点の地上温暖化、これ本当に長年にわたってのですね、懸案事項だったんですけど、まあこれ沼津警察署の皆さんなんかのですね、多大なお力添えいただいてですね、まあこちらの方が実現いたしまして、まあ歩行者の利便性の向上、こちらの方につながったということと、合わせてですね、駅前には、 沼津の、まあ、代表する百貨店ということで、西武百貨店がありましたが、
はい、
この本館の跡地においてですね、沼津駅南口の新たな賑わいの拠点ということで、沼津ジャムズ、こちらの方の整備が始まったというような状況でございます。はい、また多くの市民の皆様方の憩いの場ということで、まあ、長きにわたって活用されております、中央公園、うん、こちらの方の再整備、
はい、
これもですね、着手の方をさせていただき、街中の方に新たな、まあ、拠点、魅力的な場所、はい、そういうところがですね、誕生しようと、うん、そのような状況になっているところでございます。
なるほど。
もっと言うとですね、
はい、
例えば、町方町通り横丁、これは沼津アーケード名店街という形になっているところでございますが、こちらの方の第一地区、第一種市街地再開発事業、このことに関しての工事の着手や、まあ、沼津駅の北口、まあ、糸魚川と沼津線があったところでございますが、
ね
ええ、長きにわたってですね、まあ、基地状況、このような状況になっていて、市民の皆様方が、あの跡地どうなるんだろうということで、うんうんうん、多くの関心を持っていただいたあの場所に、イオンタウンの開発の動きが出るなど、
はい、
官民による事業が具体的に動き出した。そんなような状況であります。
はい。ちょうどね、あの、コースト FM のスタジオ、理工通りにありますけれども、その理工通り沿いといえば、はい、まさに今、うん、イオンタウンの工事がね、
そうなんです。
進んできているということで、
はい、
私も毎日、この進捗見てますけれども、あの、去年10月振り返りますとね、
はい、
ワン沼の放送では、この工事現場の壁にイラストを描いた壁沼、うん、
その通りです、
ね、実行委員会の皆さんにお越しいただきましたね。
ね、
はい、
はい、まあこれはですね、あの市内在住、まあ沼市内には実はですね、世界レベルで活躍されているビッグアーティストがいらっしゃるんですよ。そういう方々を含め、
はい、
まあ、あの文化芸術の振興のためにですね、うん、本当にお力添えいただいている方々いっぱいいらっしゃるんですけど、
はい、
そのようなアーティストの皆様方が、まだまだあの時はですね、酷暑で、もう毎日暑い中だったんですけど、そのあの作品をですね、真っ白の壁をですね、これをキャンパスに見立てて、まあ、それぞれの思いでアートをですね、描いていただいた、
はい、
そんな事業だったんですけど、改めて関わっていただいた多くの皆様方に心から感謝申し上げます。
はい。
はい、
そしてあの道路の整備もね、
はい、
進んでますね。
全くよくご存知でいらっしゃって、
もちろんでございます。
ありがとうございます。
はい。
はい、あのまあ我々沼市の方のですね、都市構造、こちらにとっては大変重要なのがですね、南北道路、これが大変重要なんですけど、特にその中においても沼津南市議線、こちらの方の整備が進められているところでございます。この沼津南市議線というとですね、なんだろうと思う方があるかもしれませんが、理工通りをまっすぐ行って、はい、あの沼津のバイパスがありますよね、
はい、
その国道1号の、
はい、
沼津バイパス、
はい、
こちらの方を越えたあたりに高尾山古墳という古墳があったんですけど、
はい、
この古墳のところに、まあ、行われている、道路事業でございます、
はい、
まあ、今高尾山を挟んで、うん、トンネル と、橋梁ということで挟んだ形の、
はい、
まあ、土木技術と、まあ、文化財、こちらの方の、
うんうんうん、
まさにですね、考古学的文化財ですけどね、
はい、
あの共演というような、まあ、そういう施設ができるところでございますが、
はい、
その道路の整備の方も進められているところでございます、
はい、
まあ、こうした都市基盤整備、こういうものをですね、着実に進めていくということで、住みやすい街、変わっていく街、このような形で本市の魅力を高めてまいります。
はい、
まあ、あと賑わいという形になりますとですね、昨年の9月青森市で開催されたイベントがあるんですけど、うん、
はい、
これは、あの、C 級グルメ全国大会。これは港橋 C 級グルメ全国大会という形なんですけど、
はい、
これ、あの、青森で開催されました。こちらの方に、まあ、沼津の C 級グルメであります、沼津アジフライタルタルサンド。
はい、
こちらの方を出品の方させていただいて、なんと、グランプリ。いやー、ほんと優勝するという快挙を成し遂げました。まあ私も売り子ということで、一生懸命頑張らさせていただいたんですけど。
売り子さんです、ね。
はい。まあこの、沼津アジフライタルタルサンドですけどね。
はい。
現在あの、沼津港をはじめとした、市内の各所で、各店舗においてですね、うん、それぞれの店舗の、まあ、オリジナル、まあ、ある意味において個性を生かした、まあ、作品と言ってもいいよ、美味しいですね、はい、アジフライタルタルサンドがですね、うん、販売されているというような状況でございまして、沼津の新たな名物、うん、そして沼津を代表する C 級グルメということで、うん、売り出しているところでございまして、皆さん召し上がっていただきたいなと思います。
ね、 で、このアジタルサンドについても、
はい、
沼津港振興会の C 級グルメ部会長である望月さんが、
ね、あ、そうなんですよ。望月社長にもね、お越しいただきました。
いや、偶然私、本当につい最近、飲食店でばったりお会いして、声かけてくださって、
そうなんですか。
あの時ありがとねって言って、収録の時のね、ことをまた振り返っていただきましたけれども。
熱く語っていただきましたよね。
私とね、
はい、
望月さん、そして市長が3人で写っている写真がですね、
はい、
望月さんの営む飲食店のお手洗いに飾ってあります。
お手洗い？
はい。
おお、なんでお手洗いなんでしょうかね。
私は見逃しませんでした。
素晴らしい。
ただ、それもね、望月さんに伺ったら、よっぽど嬉しかったんですって、収録が、記念に、お店の中でも、比較的目立つお手洗いに、
なるほど、
飾ってくださってると、
まあ。落ち着いてる時に、はい、まあ、しっかり見てもらう。
そうですね。
なるほど。
はい。
それも戦略でしょうか。
その写真とともに、アジタルサンドを PR すると。うん、いうことなんだそうで、
なるほど、
ますますね、盛り上がっていくといいなと、
はい、望月流の、候補っていう感じでしょうか、
ね、PR の仕方ですよね。
そうですね。
で、そのアジタルサンドといえばね、
うん、
沼津港だけではなくて、
はい、
今駅弁としても売られている
そうなんです、
いうことですね、
はい、本当にすごいですよね、
はい、
まあ、いろんな取り組みをあの方は、望月社長はですね、もう本当にどんどんどんどんアイデアが湧いてくるんでしょうね。
そうですね。
まあ、今度は駅弁かということで、本当にすごいなと思ってます。
はい。そしてですね、
はい、
今度お話し進めていくのはアニメ。
お、来ましたね。
もう振り返ると終わらないくらいのボリュームではありますけれども、はい、やはり振り返る上でアニメは欠かせませんから、
まあ、ありがとうございます、はい、まあ沼津と言ったらですね、
はい、
まあアニメの聖地ですよね、はい、ラブライブサンシャイン、まあ本当にあの人気アニメということでございますが、今まさに国内のみならず海外からも広く認知される、
はい、
大変魅力あるコンテンツ、
そうなんです、ね、
このような形で定着しております、はい、まあ、最近コンテンツツーリズム、こういう話がいろいろと出てくるところでございますが、この沼津市はですね、このラブライブサンシャインアニメを活用したということにおいては、まさにコンテンツツーリズムの最先端の街、こんなところで、全国でも注目を集めているところでございます。まあ、このアニメをきっかけにですね、実は市外、県外からですね、移住してくる、そのような方々も絶えないと、まあ、そんなような状況なんですね。で、また本当にありがたいなと思うのはですね、
ええ、
このラブライブサンシャインと、戸田地区で、まあ、取り組まれている、ポンコツポンコ。
はい。
この、まあ、アニメをですね、活用した、まあ、取り組みということで、これが実に、まあ、継続して地域住民なんかと、の皆さんとですね、取り組まれているっていうことがですね、例えば観光であったり、地域の産業の活性化、こういうことにしっかりと結びついてるっていうことが高く評価されまして、なんと、こちらの方が、2025年度のコンテンツ地方創生拠点、これに選ばれた。ということなんですよね。全国で23団体だったかな、
はあ、
そのうちの一つに選ばれたんですよ、これクールジャパン戦略会議というのをやっているところなんですけど、この中でですね、
はい、
選ばれたと。
すごいことですね。
いやー、もう本当にありがたいなと思います、
やっぱそういう意味で改めて全国から、沼津が注目される、
はい、
そんなきっかけにもね、なるかもしれないですよね。
そうなんですね。本当にありがたいです。
はい、
はい、
そして、
まあまあさらに申し上げるという形になりますとですね、
はい、
まあ、実は教育文化、こちらの方の面におきましても、
ね、
第二中学校区における学校規模、うん、学校配置の適正化の方針という形で、第二小学校さん、千本小学校さん、そして第一小学校さん、こちらの方が統合して、令和8年の4月に、襲名小学校、
はい、
集まるに明るいという、感じになるわけでございますが、襲名小学校として、そして第二中学校は第一中学校と統合し、令和9年の4月に、こちらも同じく襲名中学校として開校すると。このことが決定いたしたところでございます。はい、まあ、保護者や、地域の住民の皆様方、学校の代表者で構成されます、新しい学校づくり推進委員会、こちらによります話し合いと並行してですね、対象校の児童生徒たちの交流も今進められているということでございます。
はい、ありがとうございます。まあ、こういったね、ことが進んでいますよということで、
はい、
お話伺っております。で、 令和8年度ですね、
はい、
新年度、
うん、
どんな沼津になっていくのか、その施政方針に込めた、
はい、
市長の思いも込めてここから教えていただけますでしょうか。
はい、まあ、あの第15次沼津市総合計画、こちらの方に定めております将来都市像、これはですね、はい、あの市民の皆様方や事業所の皆様方、それで我々行政が共に持つべき都市将来像ということになるんですけど、
はい、
人町自然が調和し躍動する町、この実現に向けてですね、力強く取り組むべく、過去最大の予算額としているところでございます。
はい、
特にあの、本年度の予算ということにおきましては、第5次沼津総合計画で、沼津市の主要課題と定めた4つの視点に基づきまして、この4つの視点に、沼津の魅力を磨き上げ、未来へつなげる街づくり、この視点を加えた5つの区分に沿って編成の方をしておるところでございます。
はい、ということでお話伺っているとね、とても前向きな期待の持てる新たな一年になりそうですよね。
ありがとうございます。
はい。それでは、その、まあ、令和8年度の特徴として、沼津の魅力を磨き上げ、未来へつなげる街づくりの視点を取り入れているということなんですが、具体的にはどのような内容になるんでしょうか。
はい。まず、中心市街地において取り組んでいるということになりますが、
はい、
沼津駅周辺総合整備事業、こちらの方の推進についてという形になります。まず、鉄道高架事業、こちらの他にですね、中心市街地等における鉄道高架本体にかかる工事、こちらの方を着手させていただいています。はい、また、新貨物ターミナル及び新車両基地のさらなる整備の推進。まあ、これは冒頭でも若干触れたところでございますが、合わせて鉄道施設周辺の都市基盤整備、こちらの方の推進、これらをですね、手掛けさせていただいているところでございます。まあ、さらに街中のですね、公共空間の整備活用ということについても取り組んでいるところでございますが、これは令和3年にですね、策定しました、街中、中心市街地街づくり戦略、この、策定しているところでございますが、この中においては、これまで車を中心とした街づくりから、人を中心とした街づくりに変えていく、そんな、コンセプトがあるところでございますが、
はい、
この中心市街地街づくり戦略事業の中に、おいてですね、例えば、具体的な取り組みということで、西武百貨店本館の跡地、こちらにおきます賑わいの拠点として、沼津ジャムズ、こちらの方の共用開始、こちらの方の実現を目指して取り組んでいるところでございます。
はい、
さらにですね、沼津駅舎、まあ、鉄道高架という形になりますと、駅舎の方も変えます。で、そういう意味で沼津駅舎と、沼津駅の前の南側の、駅前広場等のデザイン、こちらの方の基本計画、こちらの方の策定の方ですね、
はい、
令和8年にですね、進めてまいりたいと考えているところでございます。
はい、
さらにですね、中心市街地における民間の皆様方の街の更新、まあ、いわゆる市街地再開発事業みたいなのがあるわけでございますが、
はい、
この中においては、例えば、沼津アーケード名店街、こちらの方の町方町通横丁地区市街地再開発事業、こちらの方の事業をはじめですね、大手町の5丁目の第一地区市街地再開発事業、さらにですね、有料建築物と整備事業、こういう取り組みの仕方もあるわけですが、これは大手町の3丁目7番地区、こちらの方において、まあ、有料建築物等の整備事業の方を進めさせていただいているところでございます。はい、まずこういうことをですね、しっかりと前に進めていくためにですね、組合施工の再開発事業に対する支援をですね、しっかりと進めてまいりたいと考えています。
なるほど。
はい。
はい。
で、またですね、まあ、これは市民のアンケートの方からなんかでもですね、いろいろと出てくるんですけど、やはり公園の整備、このことがですね、結構求められているところでございます。これ中央公園に、まあ、リノベーション、こちらの方を、まあ、今進めさせていただいているところでございますが、これまあ、50年近く、まあ、中央公園って、50年以上ですね、まあ、立っているということにおいては、まあ、利用ということにおいても、まあ、ニーズということを、やはりいろいろと考えた上でですね、やはり中央公園のリノベーション、これをしっかりとやっていこうということで、令和8年度末の全面共用開始に向けた再整備の方を今進めさせていただいています。
はい、
また中央公園だけではなく、市内には公園がたくさんありますが、その中でも公園緑地整備事業という形で、沼津駅の北口にあります高沢公園、
はい、
こちらの方の再整備に関する基本方針、これをですね、策定してまいりたいと考えています。 また沼津の北側の方においてですね、まあこれも大きな公園の一つでございますが、門池公園、
はい、
こちらの方の園路の整備をさせていただき、より魅力的な空間づくり、このあたりの方も進めさせていただきます。また歴史的にですね、大変、また歴史的だけでなく、建築学的にも大変価値のある、御用邸記念公園ですね。こちらの方の保存活用事業ということで、西附属邸の方のですね、耐震、の方の対策工事、これをですね、着手の方させていただきます。
はい、
これは御用邸は国土交通省がですね、ガーデンツーリズムということで、まあ、第1号として指定していただいた、非常に由緒正しい公園でございます。また名称指定されているということもございますので、そういうこともしっかりと認識しながらですね、ご予定の方の整備を進めてまいりたいと考えています。
なるほど、は
い、さらに文化芸術の振興ということでございますが、これは極めて大きなテーマになっているところでございまして、
はい、
まあ、これまで文化芸術の部門はですね、教育委員会の方に担っていただきました、はい、令和8年度からはですね、これを市長部局の方に移行させていただきます。このことで市民文化センターの施設整備の事業、特に市民の皆さんが関わっていただく文化芸術の殿堂である市民文化センターの機能であったり設備の改修をこれからどんどん進めさせていただきます。さらにですね、施設の整備という形だけではなく、文化芸術の町沼津推進事業という形で、市民文化センターのですね、魅力を広く発信する新たな利活用アイデアの実践を行ったり、街中などでですね、うん、文化芸術を体験できるワークショップ、このようなものも開催させていただき、文化芸術に携わる人々の裾野を広げる、そんな取り組みを進めてまいります。また駅前のですね、先ほど言いました沼津ジャムズ、うん、こちらの方においては、中野さんのご理解ご協力いただきながらメディアアート、こちらの方を活用した取り組みを展開してみたり、市民が気軽に芸術に触れる機会の創出として、街角コンサート、このようなものもですね、開催してまいりたいと考えています。
はい、
まあ、特に地域の未来を担う子どもたちのためということも含めてでございますが、子どもが文化芸術に興味を持つきっかけづくりとして、さまざまな体験イベント、こんなものもですね、開催の方をさせていただきたいと考えています。まあ、先ほど、教育委員会の方から文化芸術部門をですね、小部局へという話をしたんですけど、現在部活動の地域移行、これがありますよね、うん、
はい、
このことに関してはもうすでにスポーツの方は市長部局ということになっています。この部活動に関しては、文化芸術もあってスポーツもあってということでございますが、まあ、市長部局が部活動の地域移行後のですね、いろんな展開をしっかりと担っていく、そんなことも考えているところでございます。
そうですか、
はい、はい、
部活動の地域移行で言いますとね、
はい、
私事で恐縮ですけれども、 FM 沼津コースト FM でも、部活動の地域移行に関する、
田島会長と、
そうなんです
ね、本当にありがとうございます。
させていただい
て、いろいろと発信していただいて、市民に分かりやすい情報の発信、本当にありがたいと思います。いや、
ありがとうございます。で、さらに今年度はですね、
はい、
沼津にもっと移住していただいたり、
うん、
沼津の魅力をもっと知っていただけるような、
はい、
そういうね、移住というのを一つテーマにした新たな番組を、はい、今年度から編成をして、
素晴らしい
番組がスタートしたばかり。
あ、いいですね。
でございますので、
官民連携で、
はい、
移住で移住。
はい。
いや素晴らしいです。ありがたいです。
今沼津に住んでいる方も、沼津離れないでもっともっと沼津にいてって思っていただけるような、そういう番組をね、
はい、
それも移住を経験された方にスタジオに集まっていただいて、
うん、
魅力をみんなで言い合おうじゃないっていうトーク番組なんです。
素晴らしいですね。
で、誠に勝手ながらですね、はい、初回の収録放送が終わりまして、
はい、
ぜひ市長にもご出演いただきたいということで、
はい、
みんな一致いたしましたね。
これ、オンエアされている中で、
はい、
オーダーっていう形になってるわけですよね。
そうなんです。
断れないですね。
番組で私が申し上げるっていうのは大変失礼な話なんですけれど、
はい、
ぜひまた。
いや、師匠の命令でございましたら、はい、しっかりと受けさせていただきます。
ありがとうございます。
オーダーでございますからね。
また、はい、日程調整とは追ってと思うんですが、
はい、
ただ、改めてですけど、私たち、このラジオという一つのメディアとしても、 町の魅力とか、はい、その今沼津が取り組んでいることについて、しっかりとね、情報発信できるように、
そうですね、
はい、また努めていきたいなというふうに思っております。ありがたいです。ま
あ、ラジオという形だけではなく、インターネットでもね、
はい、
配信されているということでございまして、まあ、あの、市外、県外の多くのファンの皆様方、沼津のファンの皆様方いらっしゃいますので、移住定住ということのですね、
はい、
流れを作るきっかけ作りになる、本当にありがたいなと思いますので、
はい、
我々も全力で頑張ります。よろしくお願いします。
お願いいたします。
はい。
という、予定にない、
はい。
無茶ぶりを今、してしまいましたので、随分私もさっきのお願い、カミカミだったような気がしますけれども。
いえ。
今日はですね、
はい。
年に一回、ゆりしげ市長と私とでお届けするワンヌマ、お届けいたしました。
そうですね。ありがとうございます。
はい、ということで、長時間本当に視聴ありがとうございました。
いや、こちらこそ本当に、心から感謝を申し上げたいと思います。
はい、ありがとうございます。はい、で、今回のワンヌマ、改めてですけれども、いつもと少し趣向を変えまして、
はい、
私が沼津市のゆりしげ秀一市長から、新年度令和8年度の施政方針に込めた思い、そして特徴となる事業についてお話を伺ってまいりました。冒頭にもご案内しましたが、今月放送分は前半後半と2本立てであります。
うん、違うってことですよね。
そうなんです。
はい、
前半ということで、
はい、
来週この時間はですね、施政方針の内容について、重点的に取り組む8つの柱というのがありますので、
うん、はい、その通りです。
はい、こちらからお話をまたたっぷりと伺ってまいりたいと思いますので、来週も市長どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、
本日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。ここまで、ゆりしげ市長のワンダフル沼津でした。